日程第7一般質問を行います。忠告順に発言を許します。
議長2番。
2番久保議員。
2番久保です。それでは一般質問を始めさせていただきます。今日は国の地方創生に対する当庁の取り組みに関することと人工透析治療者への通院の支援について町長にお伺いいたします。まず国の地方創生に対する当庁の取り組みについてお伺いいたします。地方創生関連2法、いわゆる町人仕事創生法と改正地域再生法のことでありますが、それが昨年11月に成立し施行されております。その町人仕事創生法においては人口減少対策や地方経済再生に取り組む今後5カ年間の総合戦略と50年後を見据えた長期ビジョンに基づき、市町村は今年度を含む5カ年間を計画期間とする地方版総合戦略を定めることに努めなければならないとされております。そして国はその内容によって交付金の額に差をつける方針も示しております。そこでまず地方創生に関する交付金事業の来年度からの本格実施に向けた地方版総合戦略の策定につきまして、これは努力義務とされておりますが、当庁としてどのように取り組み対応していくのか、地方人口ビジョンの策定を含めてお考えを伺います。あわせてこの総合戦略の策定においては、道は総合戦略の策定指針として振興局の機能強化を図りつつ、市町村の総合戦略策定を総合的に支援するとされております。具体的な支援が示されているのか、これについてもお伺いいたします。
野尻
町長。野尻町長。
はい。それではお答えしたいと思います。今まさに地方創生でどの町村も忙しく、それぞれ頭を悩ませているところじゃないのかなというふうに思いますが、まず陸別町の場合ですが、今の質問のとおりでございまして、地方人口ビジョンと地方版総合戦略のについては、国からその期間を2019年までの5年間として本年の10月までに、その頃までの策定をしてくださいというように示されております。当庁においては平成27年3月の定例会および臨時会において、地方創生先行型の交付金および地域消費喚起生活支援型交付金、これはもうすでにプレミアの商品券発行したとおりなんですが、これを活用した事業を実施すべく必要な予算を計上し議決をいただいたところであり、国に対する交付申請をするべく必要な予算を計上し議決をいただいたところであります。国に対する交付申請をすでに行っていることから、総合戦略を策定することで進めることとしております。これだいぶ関係してくるんで、一応全部話しないと分からないと思いますので、続けて説明していきますが、地方人口ビジョンは2010年からおっしゃるとおり50年後の2060年、いろんな分野での人口推計を行い目安とすることとなるので、まずは国が所管する人口に関するさまざまな情報のビッグデータや北海道が策定する北海道人口ビジョンとの整合性を図りながら地方人口ビジョンについて先行して策定します。その後推計人口等を加味して地方版総合戦略に取り込む形で地方版総合戦略を策定しなければなりません。国は総合戦略で4つの政策分野を次のように定めております。1つ、地方における安定した雇用を創出する。2つ目として地方への新しい人の流れを作る。3つ目、若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶える。4つ目、時代に合った地域を作り、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する。この 4分野はすべての市町村に当てはまるものではないことから、まあ、陸別省においては、第5期総合計画との整合性を図りつつも、地方版総合戦略を優先的に策定し、総合計画の変更も、その変更も視野に入れてい、く必要があるのかなと、そんなふうに思っております。地方人口ビジョンと地方版総合戦略の策定にあたりましては、幅広い年齢層からなる住民をはじめ産業界、市町村などの行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア、子育て世代や高齢者などの各種団体、いわゆる産官学金労源で構成する、まあ、これは仮称なんですが、陸別町中央版総合戦略検討会、そのような組織を作りまして、その方向性、具体策について各分野からの意見や提言をもらいながら、広く関係者の意見が反映されるようにしていきたいと、そういうふうに思っております。執行方針においても、本件については、これは喫緊の課題と、私も説明、そして位置づけておりますが、北海道においては、各振興局に戦略策定支援担当部長も配置されております。地方版総合戦略は、PDCA サイクルってこれよく言うんですが、まあ、プラン、これは計画です。あと、ドゥの実施、チェック、まあ、これは評価です。そしてアクション、まあ、改善、それを通して客観的な効果の検証を実施することとなっています。したがって、基本目標には実現すべき成果に関わる数値目標、具体的政策には客観的な重要業績評価指標を設置することとなり、最終的に結果が求められることとなるので、策定段階で十分な指導や助言、国、北海道の情報提供をいただきながら進めていかなければならないと思っております。まあ、これについてもう少し具体的に今進んでいる状態を説明したいんですが、まあ、仮称陸別町地方版総合戦略検討会のようなものって私お話ししましたが、これは先ほどの厚生の委員の方で、設置時期は7月の中頃というふうに予定しております。で、7月中ですね、末までになる可能性もあります。で、考え方としましては、今事務局で叩き台を作成しておりますんで、あとは各課から肉付けをしてもらって、そして検討会に提示して意見提言など各分野からの、委員からいただこうと、提言等をいただこうと思っています。検討会に提示する戦略等を、これは間違いなく議会の方にも提示したいというふうに思っています。目処的には10月までには戦略を策定したいと。十勝管内の自治体は皆さん今同じようなことで進んでるんじゃないのかなと、そんなふうに思ってます。で、財源的にこの戦略を10月までに策定した自治会には国から1000万交付金が出されるということになっております。一応ここまでです。まあ、今も言ったんですが、この本件については議会と執行部がやっぱり両輪とならんと進んでいかないと思いますので、策定段階や効果検証の段階においてもご審議を皆様方にもお願いしたいというふうに思っております。以上です。
2番久保議員。
ただいま町長からご答弁いただきました大枠については理解させていただきました。その中で具体的にお聞きしますが、この総合戦略、まあ、一部は外部に委託できることになっておりますが、陸別町の場合は一応直営でやるという考えからお伺いいたします。
野尻町長、
考え方は直営でというふうに思っております。
以上、2番。
2番、久保議員。
はい、私もまあ、時間もない、策定までに時間も非常に限られているわけですけど、直営でやることについては私も賛同できる話だと、そのように考えております。それでは次に移ります。国が発出しております町人仕事総 創生総合戦略の策定に関する通知、これは法案成立後1ヶ月ほど経ちまして、内閣審議官通知でございますが、その中にですね、先ほど町長の答弁にもありましたように、この検討会の設置に関する部分でございますが、記載内容を読み上げさせていただきます。例えば、住民代表や産業界、行政機関、大学、金融機関、労働団体で構成する推進組織で審議するなど、広く関係者の意見が反映されるようにすることが重要であるとされております。で、当庁におきましてはですね、この総合戦略策定の体制として、先ほど答弁にございましたが、町外の学識経験者を入れる分にはそのようになっていると思いますが、町民に関係する部分でいきますと、広く関係者の意見が反映されることを目的に、町内外の有識者で組織する検討会を設置するということでありました。で、組織をですね、この検討会を構成する住民代表と、業界、産業界からの委員の委嘱についてですね、少し意見を述べさせていただきたいと思います。ご承知のとおり、当庁には保健や福祉だけではなく、いろんな事業において、すでに、そして類似した町民の参加する委員会、検討会などが多数存在しております。で、委員会、検討会の名称は異なっていましても、構成する委員の顔ぶれが重複しているのが実態であります。そのようなことからですね、これらの、それらで、既存のですね、組織を、この総合戦略の策定のための検討委員会と、有機的に連携させる必要があると、そのように考えております。で、場合によってはですね、それら既存の組織を、この検討委員会のワーキング、下部のですね、ワーキンググループとして、それぞれの政策分野ごとにですね、具体的な提言をしてもらうことも必要かと思うわけでございますが、お考えを伺います。
議長、
野尻町長。
先ほどもお話ししましたが、この戦略検討会については、4月中をめどにしてということで、今、いろんなその議員おっしゃるようなこともありますし、いろんな方向で考えておりますので、とりあえずは参考意見としてお聞きしておきたいというふうに思っています。
議長2番。
2番、久保議員。
はい、確かに、期限からいきますと、非常に厳しい状況でありますので、理想論だけではいかないだろうと、それも私も理解はしているところです。しかし、ぜひ、広く、例えば、若い世代のものも入れるとかですね、時間もありませんけど、公募の部分も一応入れるとか、そういうご検討はいただきたいと、そのように考えております。で、次にですね、一応先ほど町長の答弁でも、議会との関係にも両輪で進めるというような話がございました。で、具体的にはですね、どのように議会とタイアップしていくかということを、もしお考えがあれば、お話しいただきたいと、そのように考えます。
野尻町長。
議会の方にも あまり溜めて急にボンと出すようなことじゃなくて、ある程度、先ほども肉付けし終わって、そしてまた提示すると言ったように、タイムリーにお知らせしていきたいと、そのように思っております。
議長2番。
2番、久保議員。
はい、議会側としてもですね、私どももこれから勉強いたしまして、多分この5年間以降も続くだろうと思いますので、意味のある計画にしていただきたいと、そのように考えております。で、さらにですね、他の計画、先ほど第5期陸別町総合計画も出ておりました。で、似たようなものとしていろいろあります。今日の審議の中にも陸別町過疎地域自立支援促進市町村計画などもございます。で、これらとの整合性も一つあるんですが、先ほど町長の方で今回の総合戦略を優先するということでありますので、一応交通整理ができておりますので、そのように進めていただきたいと思います。 それで次にですね、これまでご答弁いただきました総合戦略の策定にも関係することでありますが、この計画の実施においてはですね、町の景観に関する部分もきっと出てくるのではないかと思います。空き家の再利用とかですね、さらには公共施設を中心にですね、施設を中心部、市街地の中心部に配置するなどですね、移動手段の限られた高齢者などへの生活の利便性を高める配慮で、さらにはですね、道路や上下水道のインフラの維持費の削減と、こういった他の市町村でも取り組み始めております。コンパクトにしたまちづくりの構想も取り入れていかなければならないものと考えます。で、場合によってはですね、そういう過程で一部の町民にとっては不都合なことにですね、理解を求めなければならないことも発生するのではないかと、そのように思っております。で、そのようなことから、この地方創生に関するですね、総合戦略の目的を町民の意識の中にですね、定着していただくことが不可欠になるだろうと考えております。で、方法としては広報の紙面などを用いてですね、町民への啓蒙が必要になると思いますが、さらにどのような方法をお考えか、お考えいたします。
議長、
野尻町長。
はい。議員おっしゃるように、まず一番手っ取り早いのは広報に乗してお知らせするというのが一番手っ取り早いんですが、それだけではやっぱり見ないということもありますんで、いろんな方法、自治会を通してお知らせしていただくとか、いろんな方法を考えられますんで、そこら辺はもう可能性を探って、またいろんな関係団体とも協議を重ねるという努力も怠らないようにして、そして幅広くお知らせしていきたいと、そういうふうに思っております。
議長2番。
2番、久保議員。
ぜひですね、今後の陸別を左右する計画になるのではないかと考えておりますので、町民に対するですね、意識づけをぜひよろしくお願いしたいと思います。それしてですね、次に地方創生に関する質問の最後になりますが、今年度の当初および補正の歳入歳出予算書においては、先ほど町長おっしゃってましたが、地方消費喚起生活支援型と地方版総合戦略先行型を合わせまして、十数件の地方創生に関する交付金事業がすでに計上されております。当庁はですね、町長以下皆さん何回も申し上げておられますように、基幹産業である農業と林業を守り育成していくことを政策の基本に置いております。しかしそれらに従事する人たちが減り続けている現状を見ますと、先人がこれまでの幾多の深紅の中で大切に守ってきた農地や森林が失われてしまうだけではなく、当庁そのものが維持できなくなってしまう危惧を抱いております。この地方版総合戦略の策定に関する通知における、講ずべき施策に関する基本的方向として、出生率の向上と都市部から地方への移住という人の移動を促すことを挙げておりますが、同時に時代に合った地域を作り安心な暮らしを守ることも掲げられております。総合戦略のに先駆けて、ただいま申し上げました今年度の事業が予算計上されておりますが、本格的な実施となる次年度以降、どのような事業に取り組むお考えか、大枠で結構ですが、お話しいただきたいと、そのように考えます。
はい、議長。次年度以降どのような事業に取り組むのかというご質問でございますが、地方人口ビジョンと地方版総合戦略で、作成された内容について、順次進めるということがこれは基本でないのかなと、そのように思います。なお修正度が必要になった場合は随時見直しを行っていく必要もありますし、実行ある計画となるように努めたいと思っています。 また一つ目の質問でもお答えしましたが、結果がどうしても求められるものですから、時間のかかるものからやっぱり進めていかなきゃならないのかなと、かように思っています。いずれにしても、議員おっしゃるように、陸別の将来を考えるならば、これは本当に大事なことですので、力いっぱい町民の皆さんと皆さんの力を借りて一丸となって、策定あとを実施してまいりたいと思っております。
以上、2番、久保議員。
まずこの次年度以降の事業のことに話を入らせていただきますが、この交付金はですね、私ども聞く限りでは、自由度の高い取り扱いと言われております。で、例えば、すでに新聞報道等されておりますが、隣町では高等学校生の給食費の無料化とかですね、公設民営の学習塾を設置するとか、こういうものに先駆的な事業として交付金を当てたいというような報道もされております。その中でですね、私は2点ほどぜひご検討いただきたいというものがございます。2点まとめて先にお話しして、その可否についてお伺いしたいと思います。まず1点目でございますが、これは地方版総合戦略先行型の交付金事業としてですね、防災を目的にした未流木地の公有林化の件を計画できないかということであります。民間の未流木地を公有林化することについてはですね、所有者の高齢化や後継者不在などによって切って植えるという森林資源の循環が進まずに森林が荒廃しているのを改善する、そういう目的が挙げられております。このことにつきましては、平成24年度以降、所有者に対するアンケートや森林現況調査などを経て、これまでに約17ヘクタールを購入、または購入が予定される状況になっております。で、このような目的でですね、民有林を公有林化して、森林資源を適正な保全に努めるということでありますが、これとともにですね、森林は土砂流出や崩壊を防ぐ重要な機能も備えております。で、これは皆さんご承知のように、当庁の市街地、これは地滑りなどの災害危険地区に指定された、林地だけではありませんが、そういう土地に囲まれております。最近の気象情報を考えますと、これまでは起こり得なかったということで、安心できる状況ではないと思っております。可能な限り速やかな取り組みをご検討いただきたいと、そのように考えております。それから2点目でございますが、同じく地方版総合戦略先行型の交付金事業といたしまして、酪農経営の大規模法人化に伴う乳牛の糞尿処理を目的としたバイオガス発電の取り組みに関する支援について計画できないかということでございます。このバイオガス発電事業につきましては、一般会計補正予算におきまして、畜産クラスター事業バイオガス利活用推進事業として、調査委託および先進地調査旅費などの使途について、陸別町酪農畜産クラスター事業協議会に対する補助金が計上されております。すでに町内にはスラリータンクを設置して糞尿を貯留し、春から秋にかけまして牧草地に散布する処理を行っている農家が数件ございますが、悪臭の苦情のみならず、液肥状態の糞尿がですね、の発酵が不十分なために、飼料としての牧草の成長にも問題が生じていると聞いております。このようなことから、町内の大型酪農経営者がこの取り組みに期待しているところでございます。で、バイオマス発電施設を整備することで、発酵液の牧草地への還元、発生するメタンガスでの発電、それから熱利用につなげ、再生可能エネルギーとして売電するなど、酪農経営の向上にもつなげられるものと考えております。酪農業におきましては、今後後継者対策、新規就農者育成、さらには農地の流動化対策などの目的でですね、法人化の道を進むものと考えております。 この今後この事業の具体化に向けて、畜産クラスター計画に基づく畜産競争力強化整備事業における畜産環境対策施設費整備補助金を充てることが検討されるものと考えられます。合わせてですね、この事業が地方創生関連の交付金事業の対策事業となれば、多額の設備投資が必要になるこの事業において、補助率などの面で有利になるものと思います。合わせて、農水省所管のですね、生産・製造連携事業計画の認定を受けまして、税制の優遇措置なども検討できるものと考えております。で、先に説明いたしました、防災を目的とした未有林の公有林化事業と合わせまして、これを計画に盛り込んでいただけるかどうかのお考えをお伺いいたします。
まず私もあるんですけど、先に経過だけ副町長からよろしいですか。は
い、事務的なことで経過の説明ということですので、はいはい、副町長から答えてよろしいですか。はいはい、佐々木副町長。
はい、先ほど議員の質問の中で、地域先行型のお話されていますけれども、地域先行型は先ほど3月定例会で補正予算あるいは3月20日の臨時議会において先行型で予算を処置しております。したがって今年度はあくまでも先行型についての実施だけだとで説明したと思うんですが、戦略なりは来年度28年度からの4年間の実施の計画になるということをまずご理解をしていただきたいと思います。それと次年度以降の国の交付金が自由度があるというご指摘がございましたけれども、まだ国から私どもは一切中身は示されておりません。したがって今の国の財政状況を見たときに、自由度があるお金が来るかどうかというのは極めて不明瞭の状態であります。つまり財源確保するために地方交付税の削減あるいは既存の補助金の統廃合そういったものからの財源のその捻出そういったことも想定されているところです。それとこの地方創生はですね、極めてハード事業というのは極めて厳しいということも認識をしていただきたいと思います。つまり先行型で私ども当初国内閣府と協議する中で先行型の事業の中でハード事業も入れました。ところが国のチェックの中でハードを伴うにはソフト需要がその 50% ぐらい占めないとなかなかハード需要がつけられないと、そういったことで今回の地方創生の先行型については全てソフト需要ということに国の方の了解を得てですね予算処置をしているということもございます。そういったこともご理解をいただければというふうに思っております。以上です。
宇治理町長。
はい、私の方からもお話しします。2つあったんですが、地方創生型の先行型の交付金の中で議員おっしゃった未流牧地がということで防災の意味とかなんとかってあったんですが、これは調査で出しておいてそれは調査だけでどういう意味があるのかなと言ってそれはちょっと外されたという経緯もあります。陸別町もうすでにご存知でしょうけど、総面積の 83% が森林の町で、76% が国有林、あと 22% が民有林、町は 2% だったと私の記憶であるんですが、なかなか実際、伐採跡地が増えてきてまして、なかなか植えられてないような状態でございます。毎年100ヘクタールぐらい増林しているんですが、それでも落ち着かないと、今所有している方がなかなか林業をこれで経営魅力を感じてないっていうのもあるでしょうし、今最近は苗木が足りなくてちょっと落ち着かないというような要素もあります。民間同士で動きがなかったら議員おっしゃるように町でも を買って、貯油林をちょっと増やしていくことも一つの方法かなと、そんなようなことも考えています。今回も民有林の増林促進事業の予算やなんかも計上して、議決いただいたところでございます。できる限りのことをやはり林業にも町もできることはやっぱりやっていかなきゃならんなと、それは基本的に持っております。それともう一つのバイオマス関係の方なんですが、これは私も昔から興味があっていろいろ調べておりました。今回も予算計上して町内の基本的なことをまず先ほども話したんですが、まずそれを調べてから、いろんなそのプラントにしてもいろんな種類がありますし、電気を売ることもありますし、あと電気を恨んでその残ったものを利用するというような方法もあります。で、個人的なものもありますし、あと集中型のものやなんかもあるんで、そこら辺、いろんな農業者さんの意見だとか、あとやっぱり関係団体とそこら辺よくよく議論して、そして、行く方が早道だろうなと、そんなふうに思っています。補助金も今いろんなのがこうたくさんあるんですが、なかなかそれに乗っても途中で止まってしまうとかっていろんなこともありますんで、成功型で、きちっと一つ一つやっぱり進めていくのが大事でないのかなと、個人的にはそう思っております。
はい、議長2番。
2番、久保議員。
はい、先ほどの質問で、総合戦略先行型という言葉を使いまして、これは私の認識不足でしたのでお詫び申し上げます。ただですね、この未流牧地の問題もそうですし、バイオガスのプラントの件もそうなんですが、特にバイオガスのプラントにつきましてはですね、町内でやはりある程度地区ごとに複数箇所は今後必要になるだろうと、同僚議員もお話しておりましたが、環境問題においてもですね、必要になるだろうと考えております。そういう意味で私も道内だけではなく日本国内の先進地のですね、この地方創生に関する交付金事業のやり方の事例をですね、調べながらまた改めて質問させていただくことになろうかと思います。それでは続きまして、人工透析治療者への通院支援について質問させていただきます。現在当庁に関係する人工透析を行っている方は6名と伺っております。その内訳を見ますと、2名の方が帯広市と北見市にそれぞれ入院または通院されております。で、残る4名の方が人工透析治療のために阿蘇町国保病院に通院しております。通院されている4名の方のいずれもが週3回の治療と伺っております。で、1名の方は家族の送迎であり、残る3名につきましては自らの運転で通院されております。で、治療後はですね、体力的に相当きつい状態になると伺っておりますし、ご高齢の方も多くおられます。で、このままではいずれは入院かまたは医療機関のある町に転居せざるを得ない状況になることが予測されます。この人工透析治療者への支援といたしましては、地元の医療機関で対応できることが最適ではありますが、現実な方法としては通院の支援があります。その方法の一つに福祉有償運送事業の利用が挙げられます。これにつきましては陸別町社会福祉協議会と北昇厚生会の両社会福祉法人が指定を受けてすでに運用されておりますが、いずれもが従業者の確保が難しく利用の制限を行わざるを得ない状態と聞いております。町としてこれがですね、制限なく利用できるように福祉有償運送事業者への要請と支援で、またはですね、先に質問させていただきました地方創生に関する交付金事業として例示されておりますが、コミュニティバスの運行などを絡めたですね、移送サービスを行える新たな事業者を育成することのなどによって、通院の送迎が可能になってですね、人工透析を受けなければならなくなっても安心して暮らせる環境を作っていただきたいと思うわけでございますが、その可能性につきましてお考えを伺います。
はい、議長。
野尻町長。
はい。人工透析治療者への関係なんですが、まあ、議員と同じで私もあの同じことを早くから思っておりまして、何らかのお手伝いをしたいと、選挙公約にも挙げて、おりまして現に今進めているところでございます。まあ、端的に申し上げますと、議員おっしゃる通りの内容なんですが、まあ、足寄に通院している4名の方の意向を確認したところ、全員が、交通費の助成も考えたんですが、交通費の助成でなくてやっぱり送迎をしてほしいという希望は議員のおっしゃる通りでありました。で、送迎については、まあ、今議員の中から新しい事業でという話もあったんですが、そこら辺の可能性も考えたんですが、なかなかあの商売として事業としてはなかなか無理かなと、そんなふうに思っておりまして、社会福祉協議会が実施している福祉有償運送事業、これに絡めて今調整協議を進めているところでございます。で、合わせて通院者本人負担の軽減についても今協議中でありまして、軽減実施の場合は、現在の社会福祉協議会運営費補助金の増額の必要があるのかなと、そんなふうに考えています。まあ、具体的に事業実施につきましては、年内に実施したいと、そういうことで今動いております。で、先ほど議員がおっしゃってました地方創生の中で、ここら辺のやつをこう絡めてということがお話ありましたが、ちょっと私どもまだ勉強不足かもしれません。何か情報があれば逆に、後ほどでも挙げていただきたいなというふうに思います。以上でございます。
はい、議長。2番、
2番久保議員。
はい、ただいまのご答弁、実施の時期も含めて、いただきました。人工透析治療者にとってはですね、大変喜ばしいご答弁がいただけたと思います。可能な限り早期に対応されることを願いまして、私の所定の質問は一応終わらせていただきますが、時間が若干ございますので、最初に質問いたしました地方創生に絡めてですね、私の、まあ、考えをですねちょっと述べさせていただきまして、一般質問を終わりたいとそのように考えております。この度の地方創生の背景にあります、有識者による日本創生会議の、まあ、人口減少に関する提言についてという、まあ、レポートがありまして、これでですね、まあ、そこで消滅可能性都市という衝撃的な言葉が、まあ、出てまいりました。で、これはですね、まあ、申し上げるまでもなく、20歳から39歳までの女性の減少予測から弾き出されたものであります。で、ことさらにですね、危機をまあ煽るわけでございませんが、この地方創生はですね、みんなが将来を、まあ、直視してですね、危機感を共有するところから、まあ、始めなければならないと、そのように考えております。で、まあ、意味じくものでありますが、過去の議会の候補を見ましたら、10年ほど前だと思いますが、議長の言いたい放題というところで、まあ、おそらくその当時は、市町村合併の時だったと思うんですが、まあ、結果がまあ残念でというような言葉で書かれておりました。で、ほとぼり冷めたらやっぱりなかなか思いを新たにできないという部分もございますので、まあ、今回のことがまあ陸別の生き残りにかけた大きなターニングポイントになるのではないかと私は考えておりますので、ぜひ気持ちを新たにして、町民の皆さんとともにですね、いい案を考えていきたいと思います。で、これまでもですね、少子高齢化に伴う過疎化のにつきましては社会問題となっておりましたが、それはですね、地方から都市部へ、人口の移動があったということが主な原因でした。しかし今回声高に叫ばれておりますのは、国全体の人口が減少するということの問題がこれに加わっているわけでございます。従いまして、今回の地方創生、につきましてはですね、市町村間の人の奪い合いのといった様相になるのではないかと、そのように思っております。 この度の総合戦略作成に関する基礎的データもすでに示されておりますが、まあ、人口はですね、国立社会保障人口問題研究所が、まあ、推計したものを使うことになろうかと思います。でそうしますと、50年後の2060年になるのか、またはすでに推計されております2040年の数値を使うのかですね、というところでございますが、総人口もやっぱり半分以下、それから年少人口ですね、14歳以下の人口につきましても、これはもう 60% 以上減ると、40% ぐらいになるというような数字になっております。それから65歳以上の人口も3割程度減ると、そのような推計値が出ております。で、この数値を見ますと、少子化の進行のみならず、高齢者も減ってですね、その結果、日本の町が地方の小さな自治体から順繰りに消えていくと、これが消滅可能性都市と言われたゆえんではないかと、そのように考えております。特にですね、先ほどの申し上げました人口推計の続きでありますが、生産年齢人口、これ一応15歳から64歳の人口でございますが、これも 60% ほど減って、565人という推計値が出ております。これは2040年の数字でありますが、出ております。で仮にですね、このようにいった場合、現在の町内の事業所、まあ、経済状態に大きく採用されないとなれば、社会福祉事業と行政関係者の職員、家族ということになりますが、仮にこれを400人ぐらいとした場合、まあ、残りは165人しかいないということになります。でこれで経済活動が維持できるわけが、まあ、実際はないと、そういう危機的な推計値でございます。で持続可能な自治体を目指すとなればですね、農林業を中心にした産業の振興とですね、生産年齢人口の減少を食い止めることが、まあ、第一であります。で同時に、高齢者の人口の減少が介護などの高齢者を支える産業の空洞化、これにつながるものと考えております。でこのように考えましたら、高齢者も含めてこの方たちがですね、安心して暮らし続けられる施策の充実が求められるということであります。で消費だけに関してみると、年金収入が、まあ、大きな地元のキャッシュフローになっていると考えます。年金生活者が暮らし続けられる地域社会、これも一つの産業と言えると考えておりますので、どうか一つそういう施策を進めていただきたいと思います。以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。
はい、議長。
理事長長。
はい。
今、久保議員の話の内容、私も十分認識しております。まあ、当庁においても本当に人口減少、少子高齢社会の対応、まあ、これは今始まった問題でなくて、諸先輩方が一生懸命いろいろ苦労して対策を講じてきたところなんですが、まあ、依然として歯止めがかかってないというのは現実であります。消滅可能性ある町村と、こんな過激な表現で今世の中惑わしているんですが、まあ、過激な表現を使って地域に活を入れようと、そういうことも多分にあるのかなと、そんなふうには思うんですが、私としてはその消滅可能がある町村でなければできないようなことも可能性はたくさんあると思っています。だからそこら辺からまず始めるのも一つの方法でないのかなと、そんなようなことを思っています。議員のおっしゃることも重々胸に入れておきますので、これからもいろいろご提言よろしくお願いしたいと思います。